こんにちは。今日は共有してもらった資料、英単語、エクスペクテーションについて解説したウェブ記事をもとに、この言葉を、一緒に深く見ていきたいと思います。今回の目標は、そうですね、この単語が持つ意味の層をこう解き明かして、あなたの知識としてしっかり使えるようにすることかな。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、この記事によると、エクスペクテーションって、まあ、大きく分けて2つの顔があるって感じですかね。
ええ、そうですね。
一つは未来に何かが起こるだろうって考える、あの予想とか見込み、
はい、
記事にあった例文、金利が上昇するだろうという一般的な予想がある。これ分かりやすいですよね。
え、それはまあ基本的な使い方ですね。でもう一つの顔が、人とか物事がこうあるべきだっていう基準ですね。
ああ、基準。
いわゆる期待とか要求水準というやつです。
なるほど。
こっちは彼は両親の期待に応えられなかったみたいに複数形のエクスペクテーションズで使われることが多いっていうのがあの特徴ですね。
ああ、複数形エクスペクテーションズ。なるほど。予想と期待、この2つがあるわけですね。
そういうことです。
でもなんで1つの単語にこのちょっと違う感じの2つの意味がこう一緒に入ってるんでしょうか。不思議じゃないですか。
ああ、それはですね、語源を見てみると結構面白いんですよ。
へえ、語源ですか。
ええ、ラテン語のエクスペクターレって言葉が元になってるんです。
エクスペクターレ、
はい。これが分解するとエクス、つまり外へっていう部分とスペクターレ、見るっていう部分。
ああ、外へと見る、
これがくっついてるんですね。外を見て待つっていう元々の動作が根っこにあるんです。
はは、外を見て待つ。
そうなんです。で、将来どうなるか、こう外を見るのが予想、そしてあるべき姿を求めて外を見る、これが期待になる。
ああ、なるほど、面白い。その外を見て待つっていう、こう視覚的なイメージが両方につながってるんですね。
そう考えると腑に落ちやすいかなと。
いや、すごくわかりやすいです。これで単語の感覚つかみやすくなりました。
よかったです。
そういえば、あの関連表現もたくさん紹介されてましたよね。高い期待、 high expectations とか。
ええ、ありましたね。
あと期待に応える、meet expectations とか、期待を超える、exceed expectations。 これなんかビジネスの場面とかでも聞きそうな。
ああ、まさしく。 meet expectations や exceed expectations は目標達成とか、あの評価の文脈で本当によく使われますね。
やっぱり。
あと期待に反して contrary to expectations とか、予想をはるかに超えて beyond all expectations みたいなフレーズも結果を伝えるときに便利ですよ。
なるほど、なるほど。
もちろん動詞の expect とか形容詞の expectant も基本として大事ですね。
確かに。類義語もいくつかありましたね。anticipation とか hope とか。これらはまたどう違うんですかね。
ああ、いいところに気づきましたね。これも資料にありましたけど、expectation が、まあ、一般的な予想とか期待ですよね。
はい。
それに対して anticipation っていうのは、もっとこうワクワクするような、楽しみにしてる感じ。そういう気持ちが強い期待感です。
あ、楽しみな感じ。
ええ。ホープはもっと純粋な願望、こうなったらいいなっていう気持ちに近いですね。
ふむふむ。
一方でプレディクションとかフォーカストになると、データとか何か具体的な根拠があっての予測っていう、そういうニュアンスがぐっと強まります。
なるほど。感情の度合いとか根拠があるかないかとかで使い分けるんですね。
そうですね。この辺のニュアンスの違いを分かってると、よりこう的確な表現ができますよ。
いやー、勉強になります。反対の概念としては驚き、サプライズとか、
ええ、
あとは期待が裏切られた結果としての失望、ディサポイントメントとか、
うん、
それから期待と対比される現実、リアリティとか。
そうですね。直接的なこう反対っていう単語はないんですけど、まあ、これらの言葉が対照的な状況を示すということですね。
なるほど。
あと使い方でちょっと注意したいのが、名詞の expectations と動詞 expect の区別ですね。
あ、はい。
We expect good results。これは良い結果を期待している、で動詞ですけど、
hey.
Our expectation is that we will get good results。これは私たちの期待は良い結果を得ることだ、で名詞の expectation を使ってる。
うんうん、確かに。
で、特に先ほどもちょっと触れましたけど、要求水準としての期待を言うときは複数形の expectations がやっぱり自然ですね。
なるほど。要求水準の時は複数形が多いと覚えておきます。
ええ。
最後にこの記事読んでてすごく印象に残った例文があって、Manage your expectations. The task might be harder than it looks.
ああ、ありましたね。
期待を管理しなさい。その仕事は見かけより難しいかもしれないっていう。これって単語の意味だけじゃなくて、なんか私たち自身の心構えみたいな話にも通じるなって感じたんですよね。
まさにおっしゃる通りだと思います。期待を持つこと自体は、まあ、自然なことなんですけど、その期待値をこう現実的に調整するっていうか。
うんうん、調整する。
つまり期待を管理するっていう考え方ですね。これは目標設定するときとか、人との関係とか、もちろんあなた自身の学びなんかにもすごく大事になってくる視点だと思います。
いや、本当にそうですね。期待を管理。
はい。
というわけで、今回はエクスペクテーションという単語を、掘り下げてきました。未来への予想と基準としての期待。この2つの核となる意味があって、
うん、
それをつなぐのが、外を見て待つっていうラテン語の語源のイメージでしたね。
そうでしたね。
あと複数形のエクスペクテーションズの使われ方とか、関連表現、類義語とのニュアンスの違いなんかも見ました。
はい。
特に最後の期待を管理するっていう視点は、なんか実生活でもすぐ応用できそうな気がします。
そう思います。で、最後にですね、一つあなた自身に問いかけてみてほしいことがあるんです。
お、何でしょう？
あなたが普段、まあ、意識しているものもしてないものも含めて、どんな期待を持っていますか？そしてその期待があなたの日々の行動とか物事の捉え方にどんな影響を与えていると思いますか？
ああ、自分の期待がどう影響してるか。
ええ、ちょっとそれを考えてみるのはどうでしょう？その自己分析がもしかしたら何か新しい学びの扉を開くきっかけになるかもしれませんよ。